中澤雅智です。
粕谷浩司です。
いやーね、ちょっとね、いいことがあったんですよ。
マジで？
うん。
なになに？
あのね、
100万円拾った？いいなそれ。
いや欲しいね。100万円拾ったらいろいろできるもの。違くって、
違くって、
違くって、あのね、テレビを新しくしたんですよ。
あー、
地デジ対応に。
あー、
来ましたよ。これでようやくお早めにとかアナログっていう風に書かれてる画面から解放されて、美しい画面で映像を見ているわけでございますけれども、いやーすごいね。
すごいだろ。
あっという間に変わるね、見るものが。
地デジすごいだろ。
地デジすげえ。
びっくりしちゃうよね、地デジ。
一応アナログも見られるんで、あのアナログが終わる瞬間も見るという。
僕とすんげえ同じこと言っちゃったじゃんそれ、
うん、だって見たいじゃん。
ああ、
こうどう終わるのか。
ああ、
こうなんかこうご挨拶みたいなものがあるのか、アナログ的に。
ああ、
終わった後にブッザーってなるのか。
ああ、
それともなんかこう歌が流れてそれに合わせてだんだんフェードアウトしていくのか。
ああ、
なんかいろいろ気になるじゃん、どういう風に終わらせるのか。
ああ、そうだね。
というのでそういう瞬間が見られたらいいなと思って、
うん、
でね、そんな感じで文明人
あ、うん、
なんだ今のまあね、まだまだいろいろとね、買い替えたいものもありますけれども、ね、この番組をね、そんなどうでもいい話は置いといて楽しくやっていこうじゃないかと。
いやいや、どうでもいい話置いとかないよ。どうでもいい話メインにやってるから
ああ
どうでもいい話を置いてかれちゃったら僕本当真面目な話しか喋れなくなっちゃうからね。
そうであった、まあでもこのね、テレビ新しくして嬉しかったよっていうね、本当にどうでもいい話なんでね、それは置いといて初めて今回もね楽しく始めていきましょうと。
咳込んじゃったよ、
はい、
プロジェクトワンサイズポッドキャストバラエティ
シャープ164
なんとか実験室。どうも、地デジは結構前にね移行してるけどね、 3D テレビ買おうと思ったことは一回もないです。粕谷浩司です。今回もよろしくお願いします。
3D テレビ出た頃はなんだそれすげえと思ったけれども、やっぱりあんまり買う気は起こらなかったかな。 3DS で十分です。中澤雅智です。
いやー、 3D テレビのね、値崩れが流通してないのに値崩れするってことは、みたいな空気が今ね市場では結構広がってますけど、
やっぱ日本人別に 3D そんなに好きじゃないからね。
うん、まあね、だから映画館で見るぐらいのプレミア感で十分かなみたいなところはちょっとあるよね。
映画館で見ても、あの 3D はやっぱ評価分かれる。
うん、この番組はアルビノエンターテイナー粕谷浩司と声優中澤雅智のプロジェクトワンサイズが諸々の実験を繰り返しつつ、フリートークを中心に楽しくお送りしてまいります。
はい、
まあね、 3D のもしカメラ、テレビ用カメラがね、うん、発展していったら、まあテレビも 3D で出演しなきゃいけないから、僕出演するとしたらね、3D 対応の顔にしなきゃいけないなって思って、うん、ちょっともうちょっと磨かなきゃいけないなとかって、そういうことを考えてたんだけど。
3D 対応の顔って何？
やっぱね、だから奥行きのある顔だよね、やっぱり顔もね、テレビタレントもだんだんこう奥行きのある顔がだんだん売れるようになってくるかもしれないからね。
奥行きのある顔って何？まあその彫りみたいなものは分かるけどね全体的な、
うん、すごい。もう今のは僕 3D を拾った中では一番良かったなって思って、ちょっと自分にうぬぼれる感で今ちょっと気持ちよくなっちゃったけど、うん、全然関係なくて、
はいはい、
でまあ 3D 対応はともかくとして、テレビに出られるように今どうすべきかってことを考える時期にいるわけじゃない、粕谷浩司が、
はいはい、
もう目の前に迫ってますから、5月31日が
ですね、
どんな発表できるかみたいなことをね、ちょっとこういろいろ本当に胃を痛めながら、そして筋トレをしながら、ダイエットをしつつパソコンの画面に向かうみたいな、いろんなことを同時にやりながらせっせここう挑んでるわけですよ、うん、でそんな中でちょっと今やりたいなっていう思ったことがあったので、中澤さんにも思い当たる節があると思うんだけど、
はい、
あのね、実際自分がやりたいとか、こういう風になりたい、または、うん、客観的に見ても主観的にも自他ともに認めるできること、うん、みたいなのっていうのはすぐに思い浮かぶし、すぐにプロフィール用紙に書けるわけよ、
うん、
でそういうのを洗い出してプロダクションに送ろうとかっていうのをやってる中で、ちょっと 分からないところってあるよねって思って、
うんうん、
僕のこのプロジェクトワンサイズのポッドキャストを聞いてくれてるリスナーであるとか、あとは僕がそういう場、まあ、講演会とかね、あとユーストリームの生放送とかっていうのを出ているのを見てる人がどんくらい僕のことをどう思ってるんだろうっていうのをすごい知りたくて、でそのニーズ、ある種のニーズに応えながら仕事をしていきたいと思ってたから、うん、まあ、その僕が将来的にタレント活動をやっていきたいんだとか、実際お笑い芸人なのとか俳優さんなのとかっていう、そういうチープな質問をしなさそうな、ちゃんと僕の意図が伝わっている選抜メンバー8人にメールで送ったわけですよ、
はいはい、うん、
僕の、まあ、言い方はねちょっと人それぞれ変えたけど、僕のタレント性って何だと思う、うん、っていう質問をね8人ぐらいにメールしてたわけ、
うんうんうん、
でこれがどうなるかすごい分かんなかったの、
うん、
実際中には正直ないんじゃないかタレント性っていう人もいるのかな、
うんうん、
それこそ僕がそのぐらい真摯に受け止めて真摯なレスポンスを返してくれる人だと思ってメール送ってるから、
うん、
正直お前前から思ってたけど向いてないとは思うよとかっていう人もいるのかなとか、
うんうんうん、
あとはそのタレント性って言ってもねみたいな、うん、じゃあ褒めてやるかっていう、ただこういうところお前いいよねみたいな軽いことを答えられたら怖いなって思って、
うん、
真剣にね、
うん、
ちょっと文脈もおちゃらけずにタレント性ってなんだと思うぐらいのトーンで送ったりしたわけ、
うんうん、
でその選抜メンバー8人に送ってどんくらい帰ってくるのかなって思ったら、よかった、いい仲間を持ったって思ったね、
うん、
8人みんなから返信返ってきましたよ、
はいはいはい、
まあ、中澤マストモが一番遅かったけどね、
だってゴールデンウィークの真っ只中だよ、
そう、うん、でも僕の相方を自称してくれてるんだったら、うん、まあ、僕のことを真剣に考えてくれてもいいんじゃないかって思ったけど、うんうん、まあいいんだ、遅くても長いメール返ってきたから、まあ、よくって、
うん、
でその8人からやっぱりそうかなって言われてたのは話し方だったのね、
うんうんうん、
話し方、もうちょっと厳密に言うと進行とか拾い方、広げ方みたいなことをよく言われ、その返信の中に書かれてて、あーなるほどねとか、あと僕歌そこそこだなって思ってるんだけど、
うん、
その歌の話、ボーカリストとかミュージシャンの話をよくする友達から、実際タレント性っていうのが才能っていう言葉で置き換えるんだとするならば、俺は君の歌は才能だと思うよって言われたりとかして、
うん、
マジっすかーみたいな空気になったりとか、まあいろいろ聞き出したりしてて、うん、あーって思うわけよ、
うん、
これね、このポッドキャスティングでも何回か出てる杉島康彦ってやつが確信ついたなって思ったんだけど、
はいはい、
正直君の喋りが面白いとは思わない、面白いこと言ってんなとか笑えるなっていう評価はないんだけど、そのテレビで今あるジャンルで言うとコメンテーターであるとか、まあ、MC 寄りだよね、
うん、
話を広げる、でまともな話とかを人に分かりやすくする、その技術が君の言うところのタレント性なんじゃないかなみたいなことを言われている時に、すごいもう他己分析からの自己分析だよね、
うん、
ああそうか、そうそれっていうので腑に落ちるところがあってさ、
うんうん、
おしゃべりが上手ですっていう言葉では伝わらないところなんだよね、
うんうん、
拾う、広げる、そして回すみたいな、あーそこは実際できますよって言うと駆け出しのタレントとしてはちょっと大きく出過ぎなんで、
そうだね、
なかなか言えないところなんだけど、うん、でも一種自他ともに認めるところではあるんだなっていうのを改めて少し確認することができてね、
うん、
これ生かして何かやっていければいいなっていうところに今立ってますよ、
うんうん、
だからちょっと前から言ってるエンターテイナーだーっていう言い方ともちょっと変わるのかもなっていうところは考えてるね、うんうん、そこまで至っての今だから開花するなら今ですよ、
うんうん、
逆に言うと本当方向変えるんだったら今かなとも思う
方向な、
だから中澤マストモがリバースプロジェクトのシナリオを上げるんだとかって言って本当に上がるかどうかわからない感じで今進んでるのは皆さんお気づきの通りだと思いますけど、僕の方みんなが思ってる以上にシリアスだよねっていうところは伝えておきたいよね、
うん、
結構もう普通の 大学3年生4年生が就職活動で挑むような自己分析、そして自己 PR のよりは比べ物にならないぐらいの結構窮地に追い込まれた状況で、崖っぷちまさにみたいな感じでやってるので、うん、もう少しね、僕のことを心配してくれてもいいと思う、本当に。
うん、
全然ね、全然、そう、あ、それで伝わってないなっていうのも実感したところあるわけよ。ここまで来てるのは人には伝わらないなっていう。そこもね、プロダクションに売り込むようでそういうことを考えるっていうのも大事だし、うん、もう一方、自分の周りの人にどれだけのポジションに今立っているかっていうのを伝える力っていうのはなきゃいけないなって思って、
うん、
素直に結構客観的にも主観的にもリアルに感じられる、もうまさに 3D で伝えられるぐらいの本当に
変なとこ拾うな
伝え方っていうの、まあ、ある種自分をリアルに保つっていうのも大事だなっていうのはちょっと思ってるところなんだよね、うん、もう頑張ってるよねって言われたらそれもそれでダメなんですよ。
まあね。
でそれこそ自分が頑張ってると思っても人からダメだなって言われるみたいなのも全然ダメなんですよ、
うん、
自分の立ち位置を自分で理解して、なおかつ人も理解してくれるぐらい潔いというか、はっきりした生き方をするっていうのが大事だなっていうのは最近思ってるね、
うんうんうん、
もう自分の考えと他人の考えがずれてる段階でおかしいんだから。自分がダメなのか周りに伝わってない自分がダメなのかどっちかなんで、結局自分がダメなんで、うん、そこら辺を変えていく自分っていうのも保ちながらね、これから本当リアルにラストチャンスぐらいで頑張っていこうかなと思ってる今日この頃ですよ、
うんうん、
でも中澤さんがそんな顔になっちゃうのもわかる。お前この後にどんだけ面白い話をしろって言うんだって思ってるでしょでもね、これうまい具合にね、このワンサイズポッドキャストなんとか実験室構成がしっかりしてるから、何せ僕がやってる構成がしっかりしてるから、うん、一回ここで CM を行くとさらっとリセットしてどうしようもない話もできるようになってるからね、うん、だから後半もう完全に中澤マストがマイクにオンかオフかぐらいので、うん、しか言わなくなっちゃってるけど、後半も盛り上がってまいりたいと思います。
いや、変なハードルが、なんか、立てられたな。
そうですよ。
はい。
僕がこう言った後に中澤マストもはどうなんだいっていうところはちょっとハードル上げてるけど、一回 CM でクリアするから、
はい、
まあ気にせず後半行きましょうね。
はい。
毎月1日、11日、21日の3回、それぞれトーク番組1本とオーディオドラマを1本配信しながら、31日にはおまけ配信をしております。ワンサイズポッドキャスト、なんとか実験室、普通のお便りなどなど僕らへのメッセージも募集しております。プロジェクトワンサイズのウェブサイト、ぜひ見てほしい。結構いい写真がいっぱいある画像ギャラリー、たまに急に気づけば更新している最新活動情報とかスペシャルコンテンツ、メールの投稿フォームもあるよ。もちろんいろんなブログもここから見れます。プロジェクトワンサイズのウェブサイト、あなたに1日1回は見てほしい。
ここは僕と君のなんとか実験室。
やっぱり歌いたいんだねいやいや、シーマー開けても結局同じ話することになっちゃったよ。
まあねいや、まあまあ5月21日31日まで10日間、
ああ、
まあカセは瀬戸際にいるわけだし、
ああ、
これから
瀬戸際族です、どうぞよろしくお願いします
さらにね追い込んでやることになるだろうから、ああ、もうちょっとさ、
ああ、
もうちょっと深く行きたいなと思って。
そうだね、うん、まあ、本当に僕の場合、僕の結果次第ではこのプロジェクトのサイズがなくなる可能性があるわけだから、
うん、
やっぱね、ちょっともうちょっとリアルにシリアスに考えて間違いないよね。
だから、いや、まあ、8人からメールもらって、
うん、
返してもらって、
中澤マストも含め8人に送って8人から返ってきましたよ、
うんうんうん、で、僕のメールからは何かあった、
うん、
僕が返した
中澤さんからのメール、
うん、
ちょっと覚えてないな僕が送ったメールは今この手元に開いてるんだけど、
うん、
中澤さんから送られたメールはちょっと覚えてないから、
うん、
一回ここでじゃあ急に朗読の時間にする じゃあ急に朗読の時間にしようか。
なんかテーマミュージックが流れて。
そうだね。朗読の時間、朗読の国みたいな国でのお話しようか、じゃあ。全然振り方下手になっちゃったけどね。
ゲストトークの番組のこう、最後のメッセージみたいなの時に流れる。
そうだね。結構もう、なんとかイズム、なんとか関係みたいな感じで、じゃあ最後メッセージ。で、僕が送ったメールが、まあ、突然だったので、ちょっと中澤まさともに関しては前置きがあるんですよ。
うん、
でもこの前置きもすごいよね。ブログや LK チューンやツイッターを見てる限り楽しくやってるみたいで何より。すごい他人行儀やね。見てる限りでは楽しくやってるようで何より。ところで今事務所に送り込む資料というかプロフィールみたいの作って見てるんだけど、僕のタレント性ってどこだと思う？っていうのを急にもう平日の真っ昼間に中澤まさともに送るわけですよ、
うんうん。
するとですよ、中澤まさともから帰ってきたメールがドンですよ。
はい。
はい。
はいっす。なんだろうな、向上心高いし、頭はいいし、情に熱いし、いいやつだ。でも、人にとってここら辺って、時間かけないとわからないことだからさ、カセヤに会ってすぐにわかることってなんだろうなって思ったら、ちょっと言い方難しいけど、見た目と違って気さくで話しやすい、だと思う。他人にとってどれくらい見た目を気にしているのか、触れていいのか悪いのかって気を使うところで、どうしても一回壁ができてしまう。でも、カセヤみたいに、アルビノであることから目をそらさず、ごまかさず、真摯にかつ明るく立ち向かうことができるのは、その壁をパンと飛び越える貴重なカセヤにしかできないことだと思う。だから、意に介さずバンバン逆に質問するくらいの勢いで話をすることが、やっぱり最大の持ち味だと思う。
うん。
って見返したんですよね。
そうなんだよね、うん。あ、で、なんだっけ。
で、
うん。
だから僕のこのメールに対して、何もなかったかなって思って。
だ正直なところ、うん、わかんねえな、この人が言ってることって思って。な、すごい、タレント性ってどう、まあ結構ね、前置きで、うん、プロダクションとかに売り込む資料とか作ってんだけど、僕のタレント性って何だと思うって送ったものに関して結構なんか人間性的なところを返してきたから、うん、もう分かんねえなみたいなことは最初に単純に思いましたよ、うん、
ね、
うん、
タレント性っていう風な話になった時にまあカスヤで一番最初に浮かぶのはやっぱトークじゃん、
うん
うん、トークであったり引っ張っていく力であったり、うん、と思うところなわけで、
そうだね、もう8人中7人かな、うん、7人は見た目と話し方っていう返し方をしてたね、
うんうんうん、でそれがこう何から発してるものなのかなって思った時にまずタレント性よりも人となりに行ったわけ で、
うんうん、
でその結果これをやってみるといいんじゃないかなっていうような答えの返し方、
うん、
それがそのうちっていうかタレント性っていうのがさ結局タレント活動してないと構成されない構築されないものじゃん、
うん、
始めたばっかで構築されるわけがないわけでさ。
そうだね。
やっていって、人に馴染んでいって、初めてタレント性とか個性ってのが構築していくわけでさ。
うん。
始めていないのに対して、じゃあお前のタレント性とか個性って何なのって言われたら、いや、俺の持ってるタレント性とか個性とかって、もうすでに持ってる人いっぱいいるし、って思うところが、僕の中であるわけで。うんうん、じゃあそれだったら、今、タレント性がどうのっていうよりかは、あ、これはタレント性になるかもって思わせられるもの、
うん、
っていうのをアピールするのがいいんじゃないのかなっていうふうに思って、で、こういう答えになったわけですよ。
うん。
うん、
すごいひねったよね。中澤さんの方で、
うん。
で、ひねった結果が僕に返ってきたから、まあ僕はすいませんでした、本当に。ちょっとよくわかんねえな、みたいな感じになっちゃって、本当申し訳ないです。それは。
でも、これが、まあ、メールの裏側に入ってた僕の言いたかったこと。
なるほどね。うんうん、まあね、わからなくはないですよ。
うん。
うん。わ、
うん、
からなくはないです。
うん。
だ結構ね、まあ本当タレントそのもの自身の考え方の違いっていうのもあるんだけど、
うん、
それがなかったらゼロじゃないのって僕は思う派なんですよ。
うんうんうん。
タレントを始めようとしている人間が、ゼロでこれからって言ってたら、それ何にも下積んでなくないって僕は思う派なんですよ。
うんうん、
で、自分がプロジェクトワンサイズをやり続けてることもそうだし、いろんなところでいろんなものに挑戦し続けてるのも、僕の中では、 始まってないんじゃなくて下積みを続けてるっていうつもりなので、うんうんうん、確かになんかね、結果結論が出てるものっていうのはないですっていうのはしょうがないですよ。まだタレント活動としてちゃんと始められてないのでっていうことになるのはそうなんだけど、うん、僕の中ではタレントになりたいと思って所属プロダクションとかを決めるように動き出すんだって言ってる人に関しては、何ができんの、何が得意なのとか、まあ、もう少し突き詰めて何ができない、何が苦手とかっていうのも少なくとも分かってないと誰もそのただの新人を使えないじゃん、
まあね、
って思うんですよ、うん、だから僕がちょっとね、あの行き急ぐというか先走るタイプっていうのは確かにあるんだけど、使えない人をとりあえずなんとなく取ってこれからどうしようかなっていう6月からでは遅い、
まあね、
って僕は思うので、うん、一番最初にこいつ使えるな、取りたいって思ってもらえないと僕のスタートにならないなっていうのが厳しくあったので、
うんうん、
だからそう考え方自体がちょっとニアイコールですれ違ってるんだよね、
うんうん、
わかる、中澤マストモが言うこともわかるけど、でもちょっと考え方が違うところにはいるなとは思ったね、
うん、ひとまずカスヤにしかできないことっていうところでは蹴り込んではい、見たんだけど、
そうなんだよね、うん、だそのアルビノの扱い方に関してのコメントはすごくその通りだよなとは思ったね、
うんうんうんうん、
で、まあ、僕もある一時期からアルビノエンターテイナーっていうようになって、
うん、
アルビノをどう生かすかは間違いなく考え続けてるので、
うんうん、
そこは確かにそうって思う、う
ん、だからやっぱそこかなっていうふうに思って、
うん、うん、
なんだよね、
だからそこそんな感じかなって思ったよね、
うん、
うん、
うんうん
うん
うんうん、どうしようい
やだって僕がどう感じたのとか聞きたいって言うから、
うんうん、いやまあな、あの僕が自分が、
うん、
はっきり言って自分がどれぐらい人のことを理解できてるかとか思ってるかっていうのに、
うん、
実際あんまり自信がないんだよね僕は。
そうだね、あんまり人に興味ないからね、
うん
うん
うん、だからそれでいて、でもこの長い時間付き合ってくれてるわけじゃん、加勢に関しては。
そうだね、う
ん、
中澤マストも付き合ってあげてるわ、
うんうん、付き合ってもらってるよ本当に、
うん、
だからそれで考えるとあんまり言いたくはないんだけども、
うん、
こんな自分にだよ、
うん、
こんな自分に
そんなお前に、
うん、ここまで付き合える人間っていうのは、
うん、
なんかすげえ心が広いんだなっていう漠然とした言い方だけど、
ほんと心広いよ僕は、
うん、なんかね、でそこら辺も思ったけれどさ、
うん、
でもそれってここまで付き合ってみないと出ない結論だったりするじゃん。
そうだね、
人にとっては、
うんうん、どう、僕のリアクションは聞いてどうだったの。
あー、まあそうだろうなって自分
で、ね、
自分で読んでても明らか説明足んねえなって思ったから、
はい、あ、そうですよね、
難しい、
そういうとこありますよ ね、
で口で言ったら分かってもらえたでしょ
まあ2割ぐらいは分かった、あとはもうちょっと僕が寝る前に、
うん、
結局あれ何が言いたかったんだろうなって考えて自分で消化していくあとこのポッドキャストを自分で聞き直してね、
うん、
あ、中澤さんが言いたかったのはこういうことかなって、こう大体僕この4年半、
うん、
5年間ぐらいは中澤マスも何が言いたい、こういうことが言いたかったのかなって自分の中で消化してくるっていう繰り返しだったから、うんうん、僕器広いでしょ大体、
うん、広い、すごい広いと思ういやーほんとさー、だこういうの説明するのダメな、
そう、うん、中澤さんはだから説明ベタっていうのはこのプロジェクトワンサイズ内ではもう確立してるわけじゃん、
うんうん、
だからもう中澤さんにあんまり説明はさせたくないっていうのは、うん、事務所側にも分かってもらって大丈夫だと思う説得力とか説明力っていうのは特にないけどみたいな、うん、声優として演技をさせてくださいみたいなところに集中してもらって、
そうだ、ね、
そう、事務所にそういう風に売り込めるみたいな考え方が僕はできるよねっていう話だね、
そうすると本当演技磨かないとねって思う、
そうそうそう、うん、だからできればね、じゃあもう強引に最後 僕の方に引き寄せちゃって申し訳ないけど、中澤雅人が仮にどっかで僕のタレント性ってどういうとこだと思うって誰かに聞いたときに、やっぱり声の演技力だねって返されるようにはあってほしいね。
そうだね、
うん、
そうだな、
うん、そこに至るっていうのは心がけててほしいなって、うんうん、まあ中澤さんに付き合ってあげてる僕からはやっぱり思うよね
そう言うなよ相棒
といったわけで、うん、ちょっといい話なのか良くない話なのかわからない状況からこの番組にお送りしてまいりましたけども、なんとか実験室そろそろお別れの時間になっちゃいましたね、はい、今回はなんとリバースシリーズの最終回とかではなく、粕谷浩二が書いた脚本の捨てないでという捨てようとする男と捨てられたくないっていうやつの会話、うんのボイスドラマを同時配信しておりますので、そちらも合わせてお楽しみくださいませ。次回配信は6月1日水曜日の予定です。ということはその手前5月31日にアレなおまけ配信があります。
アレがおまけ配信になります。
次回のおまけ配信、そして6月1日はそれを受けてどうなるのか聞き逃せねえなー、どうぞお楽しみに。
はい、今後も1日11日21日の月3回と31日のおまけ配信を定期的に行ってまいりますので、どうぞよろしくお願いします。また番組ではですね、僕たちへの質問や素朴な疑問感想など皆さんからのメッセージを受け付けています。メールの場合はラジオアットマークワンサイズドットインフォでお待ちしております。あれこのペースで終わるの的なあの疑問とかもね待っていますので、そんな疑問でも全然大丈夫なんで、
知ったでも大丈夫なんで、
知ったら送ってください、はい、プロジェクトワンサイズのウェブサイトからはトップページのメニューメール投稿からも送りいただけます。携帯電話などもご利用ください。
そしてプロジェクトワンサイズのウェブサイトには僕らの活動情報をはじめ、画像ギャラリーやスペシャルコンテンツ、ブログへのリンクなどなど楽しい要素が盛りだくさんです。 URL は http://www.onesize.info 粕谷浩二とか中澤雅人で検索して、ぜひウェブサイト隅々までご覧くださいませ。
制作はプロジェクトワンサイズ、番組音楽は小林直之、構成編集は黒マウス、お相手は
僕の見ている世界を 3D にしたらきっとあなた驚くと思うよ、全然人と目の付けどころから違うからね、粕谷浩二と。
何それ、あの奥行きが入るところとかこう浮き上がってくるところが全然変わるの？
全然ポイントが違う全然ポイントが違う、
不思議。
中澤雅人が思っている以上に中澤雅人のことをかっこよくは見えてないから、僕の目ではね。
それはまあ別に普通だと思うけれども
あ、
ま
あ、いや繋いで繋いで、
はい、繋いで。最近うちの弟から誕生日プレゼントで 3DS の余ったものをもらいました。中澤雅人でした。
それでは皆さん、また次回は本当によろしくお願いします、はい、といったわけで、
ワンのつく日はワンサイズポッドキャスト、さようなら。